お過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミックスジャパンマーケティング担当の M さんです。 M さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は女性のための健康生活マガジンジネコの増井渚さんにお話を伺います。本日のテーマは、不妊治療の保険適用、治療の当事者の嬉しいは3割についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週も M さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、久々の FM 西東京のスタジオから、はいはい、今日はお送りさせていただいております。ゲストの方いらっしゃるんですよね。
はい、はい、そうです。今日は女性のための健康生活マガジンジネコの増井渚さんにお越しいただいてます。
はい、増井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ねえねえ、なんか珍しいんですよ、この番組でこう、はい、女性3人の喋り手と、うん、はい、お届けするのは結構久々なので、はい、増井さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、あの M さんからご紹介あったんですが、女性のための健康生活マガジンジネコ、どんなマガジンなんでしょう、教えてください。
はい、ジネコはですね、もう20年ほど前から不妊治療に関する取材などを先生たちに行ってまして、そういった情報を、不妊治療を行っているユーザーさんに情報発信をするというお仕事をしています。はい、その中でですね、私増井渚は、あのアナウンサーを、フリーでアナウンサーをしているんですけども、まあ、そういった立場で、うん、あのオンラインセミナーですとか、はい、オンライン質問会の司会をしたり、まあ、あのいろんなイベントを考えたり、企画をしたり、取材を行ったりということを今しています。
はい、ね、アイジェノミクスでもありましたけど、最近だとこう Zoom とか、ね、ネットを使ってこう、はい、セミナーというか勉強会をされてらっしゃる先生方も増えてるんですよね。
そうなんですよね、やっぱり、うん、あの実際に先生にお話を聞いてみるっていうのが、あの質問がしづらいっていうのも、あの不妊治療されてる方の声でもあるので、オンラインの方が質問がしやすかったりとか、うん、こう思ってることを聞けたりとか、はい、セカンドオピニオンみたいな形で、まあ、ジネコのサービスを使って質問されてるっていう方も多いですね。
あ、そうなんですね。はい、さて、今日はあの不妊治療の保険適用、まあ、始まったということで、治療の当事者の皆さんのお声、
はい、
ここに注目してお届けしていきたいと思います。
はい、今日はジネコさんであの行っていた、あの不妊治療の当事者の患者さんたちにアンケートを取っていたということで、はい、実際保険適用が始まるにあたって、皆さんどういうふうに思われているのか、まあ、嬉しいっていう方もいれば、いろいろとなんか心配だなっていう方もいると思うんですけど、まあ、そのアンケート調査を取られてたっていうことで、まあ、その結果についてご紹介いただければなって思うんですけど、
はい、
はい、これ拝見しまして、
はい、
あの当事者の方たち、実はこれアンケート調査は保険適用が始まる前にあの実施されてたってことなんですけど、その時には嬉しいと、保険適用を実際嬉しいとお答えになった方が3割程度だったという結果になってるということなんですけど、はい、これって実際皆さんどういったお気持ちということなんですかね。
あのデータでは全体で嬉しいが3割だったんですけども、あの中でも一般不妊治療とアート、あの治療の段階によってもそのパーセントが変わってくるんですよね。一般不妊治療の方は嬉しいは 56% でしたので、うん、もう少しこう肯定的に受け止めてるんですけども、うん、やはり治療段階でこれまでこういろんな治療されてきた方にとっては、この治療の範囲が狭まってしまうんじゃないかとか、うん、まあ、そういった不安、特 に3月の時点ではまだはっきりしたことがあまり分からなかったというのもあって、これまで通りのことができるのかとか、そういったもうそれぞれに適したオーダーメイドの治療ができるのかというところの不安の声が多く聞かれてましたね、うん、
なるほど。これって対象になったのは、はい、1000人以上の方を対象にされてたっていうことですよね。
はい、ジネコのユーザーさんの対象に聞いてま す、
これはオンラインでツイッターとかそういったオンラインも活用して回答は募集されたんですか、はい、
そうですね、インターネットを通じてコメントなども、うん、たくさん寄せられてまして、
そうなんです、ね、
そういったものも全て公開してます。
その中でこう女性の皆さんだけじゃなくて男性の方からもアンケート結果って結構集まりました？
男性の方はまあ少しですね、やっぱり女性の方の圧倒的な声が多いですね、今のところは。
その辺はそうですね、やっぱりこれからどんどん、ね、保険診療のこの制度の話とかだと、うん、男性でも全然ね、その治療内容とかとは違ってすごい理解しやすい部分多いんじゃないかなって思うので、ね、ぜひそういったところはこれからどんどん男性も巻き込んで、
ね、うん、チェックして、ね、はい、いただけるようになる
といいなって思う、ね、これアンケートはまだまだこれからも続けていかれるんですよね。
そうですね、うん、定期的にまだ、まあ、混乱がまあ4月5月続いている状態なので、うん、まあ、こういった、まあ、今のまた認められた先進医療に認められたものもありますし、はいはい、常に状況は動いているところですので、また折を見て調査できればなとは思ってますね、
はい、で先ほどアートの方と一般不妊治療の方では、はい、いろいろとこう捉え方が違うっていうお話もあったんですけど、
はい、
具体的に言うとどういった声があったんでしょうか。
まあ、主にアートですと年齢の制限がかかってしまうというところで、うん、まあ、40歳以上の方ですとか43歳以上だともう保険適用にならないということですとか、まあ、そういったところでの不公平感とかっていうのも出てますね、う
ん、なるほど。これまで不妊治療を、まあ、自費診療として、はい、ずっと、まあ、チャレンジされてこられた方にとっては、まあ、制度が新しくなるっていうのはもう逆にちょっと不安な部分もあるのかなっていうというようなところになるんですかね。
そうですね、これまで助成金が使えていた分がこうなくなってしまうので、うん、こう全くいいことがないじゃないかっていう声もありましたし、本当に立場によってで受け止め方が変わってくるっていうところですよね。
でも新しく始めよう、治療を始めようとしている方にとってはやっぱりちょっとハードルが下がったというか、
そこね、
うん、大きいですよね。
そうですね、圧倒的にもう一般不妊治療であれば回数制限もなく年齢制限もなくっていうことですので、これまでの3分の1ぐらいの費用感で治療を受けられますし、
はい、
体外受精これから始めたいという方にとってはもうこの保険適用が始まったことが後押しになったっていう声もよく聞かれてますね、
はい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さあ今週は女性のための健康生活マガジン、ジネコの増井渚さんにお話を伺っております。
はい、じゃあ後半も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前半はジネコさんで取られてた不妊治療の当事者の方に向けたアンケートの結果をご紹介いただいてたんですけど、
はい、
まあ、後半もですね引き続きより詳しく皆さんの声をご紹介していければなと思っています、
はい
はい、でこれですねアンケートは、うん、保険診療が始まる前に取られてたっていうことで、これはジネコさんのユーザーさんですよね、読者さんを対象にアンケートされたっていうことだったんですけど、
はい、
実際ですね具体的にどんなお声があったかっていうのはご紹介いただけますか。
はい、じゃあいくつかご紹介しますね。まずはじゃあ嬉しいという方からのご意見だと、1人目の時は32歳の方です。1 人目の時は働いていて、自分の収入と独身時代の貯金をすべて治療にあてがっており、金銭面の不安がないわけではなかったけれど、なんとかやりくりしていた。保険適用で金銭面の問題がクリアできるのであれば、2人目も積極的に考えていきたいと思っていますと。やはり金銭面ですね、圧倒的に負担が減るというところが、喜んでいらっしゃる方は多かったですね。あと嬉しくないという意見の方だと、36歳の方で、オプションをつけざるを得ない層には助成金を使った場合の方が安くなるケースもあって、一概に保険適用を喜べない、設備やマンパワー的に治療の質が下がるのではという不安もあるということです。
はい、やっぱり不妊治療あれですよね、皆さん状況によって治療内容がすごく幅広くあるので、やっぱりそれがこうみんな一律に同じ治療しかできなくなるんだったら困るなっていう方もやっぱりいらっしゃるっていうことですよね。
そうなんですよね、保険の考え方がそもそもこう広く一般的な治療をするというところになるので、どうしてもこう一律の治療になってしまうんですよね。そのあたり先生もいろんなお話伺ってまして、使える薬がこう狭まってしまったですとか、それぞれの、本当に体、女性の体一人一人違うので、そこに合わせた治療が、ちょっとまだ今不自由なところがありまして、これから皆さんの声をいただいて、そのあたりがもっと広がっていくかなっていうところで一緒に頑張りましょうっておっしゃってる先生が多いですね。
具体的に言うと、私はPGTA がですね、今回保険診療に、今回現時点では、ならなかったというところで、すごく皆さんやっぱり、あ、そうかって残念だなっていうお声が多かったなと思うんですけど、そのあたりはいかがですか？なんかお声は届いてましたか？
本当に多いですね。 PGTA 希望するという方も、先進医療の中でアンケートを取ったら2番目に多くてですね、不育症の検査に続いて2番目に PGTA を希望する方多くいらっしゃいましたね。
今回アンケートの対象になったのがジネコさん その読者の方っていうことなので、やはり治療はある程度進められている方が多かったかなと思うので、本当にまたね、これから治療を始めようっていう方だと、だいぶ印象違うのかなと思うんですけど、これまでずっとこうチャレンジ、してきたっていう方からすると、やっぱり次は PGTA っていうような、思いもすごくあったのかなっていう気はしますね。
そうです、そもそもこうやっぱり費用負担が大きい検査にはなるので、PGT をやるとしたら全部の治療が自費になってしまうっていうところで大きな差がありますよね。
そうですね、その辺もだからその制度の、今おっしゃってましたけど、自由診療のものと保険診療を組み合わせようとすると、混合診療っていうのはまたちょっと難しい、制度の話になってきてしまうっていうところで、その辺もやっぱり不安に思われてる方って多かったんじゃないかなって思うんですけど。
そうですね、もう切り替えて全部自費でっていう風にしている方もすでにいらっしゃいますし、そういったクリニックもやりますし、年齢が上がれば上がるほど PGTA の必要がやっぱり高くなってしまう、染色体の異常が出る可能性も高いので、それだけ先生方もこう年齢の高い方には進めていきたいんだけども、やっぱり費用がみたいなところで、先生方もどう進めたらいいのかっていうのは悩んでいらっしゃいますね。
この番組の中でもよく話になるのが、その治療の名前と、これってこういう治療なのか、この名前が、この名前って何だったっけみたいな結構こう一つ一つの名前で、あれこれは保険適用あれじゃなくってこっちかとか、そういうこうね、治療に関する混乱という、単純にもう名前のどういう治療だったかしらっていうところを、やっぱり知るところから不妊治療されていらっしゃる皆さん入ると思うので、そこですよね。理解して、じゃあそれをまた先生とご相談してっていう、そこのハードルといいますかっていうのはありますよね。
あると思います。なんか自分に合ってる治療が何なのかっていうのが、まずそこからこう学ばなければいけないとか、で今度保険診療が関わってくると、今度お薬、このお薬はいいけどとか細かくいろいろありますから。
そうですよね。
そこは大変なのかなっていう気がしますね。
そうですね、はい、一般的な、まあ、治療の流れですと、まあ、全部保険適用になってるんですけども、うん、こうそれでうまくいかなかった場合にいろいろとオプションをつけるっていう時になると、うん、そういったものが保険に適用にならないっていうのが、まあ、大きなことだと思いますね、
うん、そういった情報っていうのは今ジネコさんの方でもいろいろと特集されたりとか、はい、そういうのは
しています。動画にまとめたりもしていて、あの具体的な金額ですとか、はいはいはい、治療に大体どのぐらい保険適用になるとこのぐらい価格になりますっていう金額になりますっていうのとか、高額療養費制度、負担額月々のこう世帯の収入によるんですけども、はい、その負担が大きくなった分は、まあ、戻ってくるっていう制度があったりとか、まあ、そういったところの手続きのことも動画にまとめてアップしています。
なるほど、手続きの仕方とかそういうのも動画にまとまっていると、
は
い、
そう、難しいですよね、
手続きってね。それは難しい。私もちょっと全くどこから始めればいいのかというのはあるので、それはありがたいですね。
アイジェノミクスでも今動画頑張ってます。実は松井さんに教えて、そしてリスナーの皆様にぜひ M さん教えて。
はい、私たちもですね、はい、YouTube やってましてですね、動画も、はい、配信なんかもやってまして、そういろいろと、そう、私たちも活動をして、動画を通してとか、はい、ブログを通してとか情報発信いろいろ頑張ってるので、またジネコさんともコラボでいろいろやれたら嬉しいです。
ぜひぜひ。もう私たちもここで学んでますよね。保険ってそもそも何だったっけとか、
そうなんですよ。
大きな制度ですからね、うん、国の制度なので、もう本当にこうその当事者にならないとぶち当たらないみたいな、
うん、はい、はい、もう不妊治療っていうこの業界のこの、なんだろう、これをお仕事とかを超えて、もうなんかいろいろ制度を一からこう私たちもね学んでるっていう感じはすごくありますよね、うん、
ありますね、うん、
女性のための健康生活マガジンジネコの増井渚さんにご出演いただきましたが、なんと今週、来週と3週にわたって増井さんにはご出演いただこうと思ってます。来週もお願いします。
よろしくお願いします。
そして、増井さん、私の前に素敵な可愛い春、新しいことにチャレンジという春の号の、ジネコがあるんですけれども、はい、これどうしたら皆さん読めますか？
はい、こちらですね、ジネコショップで検索をしていただきますと、はい、ジネコショップから送料無料でご希望の方にお送りしています。
これは春号ですけど、そろそろじゃあ夏号になるのか、はい、
そうですね、もう夏号が25日に発売されますので、発行となりますので、はい、こちらもジネコショップで見ていただいて送ることはできますし、電子書籍版などもありますし、過去のものも、ね、手に入れられますので、はい、ぜひチェックしてください、はい、
先生方からのいろんなお言葉もねすごく載ってるので、はい、参考になる方多いと思うんですが、そして、M さん、来週はどんなお話伺いますか？
はい、来週も引き続きこの不妊治療の保険適用どう思うというジネコさんのアンケートからですね、皆さんのお声を、不妊治療の保険適用前に取ったアンケートの結果からですね、皆さんのお声をご紹介していきたいと思うんですけれども、来週は先進医療にしてほしい治療や検査というテーマでお送りしたいと思います。
この番組は放送後にラジオライブラリーからもお聞きいただけます。 FM 西東京のウェブの妊活ラジオのページからお聞きください。またアイジェノミクスではウェブの他にもブログや SNSYouTube などで情報発信していますので、ぜひアイジェノミクスと検索してご覧ください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。